皆さんおはようございます。
皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会872回創世記の第14回2017年12月15日です。12月ももう半ばになりまして、いよいよ慌ただしくなってまいりました。それにしてもですね、最近北朝鮮から の漁船というんですかね、あれは随分もう毎日のように漂着してますね。で、まあテレビなんかで見ますと本当にお粗末な船ですね。あれで海の漁をするってことは考えられないような、そんな感じですね。何かいろいろ経済、制限をされているので魚を取って、そして海の上で、この中国船のに売れば金になるという、そういう、ことがあるみたいですね。ですから一生懸命取っているんだろうと思いますけど、しかしもう中国の乱獲もあって、なんか海域ではなかなか魚が取れない、そんなことでこの日本の海域の方に入ってきちゃうというようなこともあるのかもしれませんですね。それにしてもなんかお粗末な船ですよね。日本だと川でも、川を走っている船でももうちょっと立派なんじゃないかと、あれを日本海に浮かべて、そして漁をする、そしてまた冬の寒風がですねあれ寒波が教えてる、そんな中で大変な苦労してるんじゃないかなと思いますね。でも国交がありませんからね、どういうふうにするのかですね。大変ですけど、気の毒、かえって日本で捕まって暖かく暖房の入ってるところで、そして食事は出してもらえるし、ずっといたいななんて思いかねないような状況じゃないかなと思いますね。そんなことを話すために今日集まっていただいたわけではありませんので、今日はですね、創世記の23章ですね、旧約聖書の26ページの上段の一番最後のところです。お読みします。サラの一生は127年であった。これがサラの生きながらえた年である。サラはカナンの地のキリアテアルパ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは中に入ってサラのために悲しみ泣いた。そこまでにしましょうか。サラの一生は127年と言いますから、高齢ですね。しかし、当時の人たちの中では案外、若い方だったのかもしれません、それにしましても、このレジュメの方をご覧いただきましょうか。アブラハムは中に入ってサラのために、悲しみ泣いたと。確かに、本当に長く忠実にですね、仕えてくれた妻ですね。そして、2回もですね、それこそ何ですか、身売りをされるって言うとおかしいですけどね、よその国の王にですね、この捧げられちゃったっていう、捧げられようとしたっていう、そんな体験も持っていたサラでありますけども、しかしサラがアブラハムにですね反抗して、なんか大喧嘩したって話はどっかの家庭とは違って全然書いてないですね。そういう意味では非常に、忠実な妻であったということだと思います。そしてこの、カナンの地のキリアテアルバとありますけども、このアルバっていうのは数字の4という意味だそうですね。だから4の町というような、そんな意味だそうでございます。でそれがそのイコール、ヘブロンということですね。これはエルサレムのこの南西の30キロのところにある町ですね。そして、世界最古の都市ということでございます。そしてダビデ王もですね、初めはこの ヘブロンにいましたね、ヘブロンにいた、まあ、非常に、まあ、歴史的にも重要な名前であります。そしてそこで、まあ、サラは死んだ、アブラハムは中に入ってサラのために悲しみ泣いた。そうですね、苦労を共にしたでしょう。だってもうふるさとをですね、後にしなさいということでですね、そして、このいろいろの苦労をしながらずっとこの、まあ、遊牧生活ですよね、送りながら他国をこの巡り歩いてきたわけでありますから、困難もありました。危機にあってですね、エジプトに逃れなきゃいけないところも時もあったし、まあ、いろいろ、まあ、大変ですよね。そして、まあ、この後に出てきますけど、気流の人ですから、外国人ですから、もうふるさとに暮らしているものとは全く違う困難というものを体験しただろうと思いますよね。それを、まあ、一緒にですね、夫と一緒に耐え忍んできた、サラが亡くなったということで、アブラハムは本当に心の底から悲しみと同時にまたこの感謝といいますか、そんな気持ちを深くしたというふうに想像することができます。ですからサラのために悲しみ泣いたという、もう簡単な言葉ですけども、ここには本当に深い意味があると思います。思いが込められていると思います。3節、アブラハムは死人のそばから立ってヘテの人々に言った。私はあなた方のうちの旅の者で希流者ですが、私の死人を出して葬るため、あなた方のうちに私の所有として一つの墓地をください。まあ、彼は希流者ですね、まあ、外国人であります。ですから、まあ、もちろん土地も持っていない、そして死人を葬るための土地もないという、墓地がないということですね。そんなアブラハムであったわけであります。ですからこの聖書の中で、特に旧約聖書ですね、希流者ですね、外国人といいますかね、希流者とみなしごを大事にしなさいというのがあれなんですね。教えの、まあ、大変重要なファクターであったわけであります。希流者、外国人、それはもうアブラハムそのものがそうですから、これを大事にしなさいということ。決して裁判なんかでですね、希流者であるからこの不利な扱いをするとかですね、そういうことをしないようにということですね。それからみなしごですね、みなしご、これも親がいない、特に父親がいないからといって、その不当な裁きをしたり、このですね、まあ、いじめたりですね、そんなことしないようにというのが旧約聖書のあれですね、もう本当に太いこのなんですかね、主張なんですね。で、希流者を大事にするということ、つまりよそ者を大事にするということ、そしてまたみなしごを大事にするということ、それはもう愛のバロメーターだということですよ。愛のバロメーター、偉い人を、ね、大事にしちゃったりね、自分に役立つ人を大事にしちゃったりしてるのは何のバロメーターにもならないんです。自分の得になるかどうかっていうだけの話で、まあ、それでも憎むよりはいいんですけど、弱いもの、それを例えば大事にしたからといって自分の得には何にもならないですね、まあ、経済的にもですね、そういう人たちを大事に公平に扱うっていうこと、これはもうですね、旧約聖書の一つのですね、神様のですかね、私たちを見るバロメーターになっているということですよね。それができていれば他はちゃんとしているということですよね。そして彼はその希流者ですと、まさに希流者ですよね。もうふるさとをですね、出て行きなさいって言われたら素直に出たんですよね、アブラハムは。 それでいろいろな体験をしながら放牧生活といいますかね、遊牧生活を送ってここにたどり着いているわけであります。そして、この妻のサラもですね、アブラハムと一緒に、そうしたこの外国人として寄留者として神様の御心に従って生きた、そういう人物であったわけでございます。ですから一つの墓地をくださいって言いますね、随分小さな望みですよね。墓地をください、墓地墓地というような感じなんですけど、このどっかに書いてありましたかね、そう、トルストイの小説に人にはどれだけの土地がいるか、まあ、必要かというそういう作品があります。そうするとこれもう自分が葬られる面積の土地があれば十分であるということですね。死んだらもうそれで、そこで収まるわけですから、それで十分という、あの人はですね、大変なあれですね、大地主だったんですよ、トルストイは。でもまああれですね、特に三条の説教ですね、あれに接して、そしてまあ人生が変えられた人物でありました。そして、あの大地主がですね、どれだけの土地が必要かといったら、自分のですね、遺体を葬るだけの土地があれば十分である。確かにそうですね。つまりよく言われるように、死んで、このあですね、土地や財産を持っていくことはできないということですからね。でもまあ死体を葬る、今はもうなんかね、粉にして撒いちゃうとかってありますけど、あれ全世界中でやられたら、日本この世界も相当なんか粉でですね汚染されちゃうんじゃないかと思いますけど、それからもう一つ、パウロの言葉ですね、我が国籍は天にあり、私の国籍は天にある、天にあるんですから、もうこの地上のことなんかもう、まあ、どうでもいいというか、国籍は天にあるんですから、立派な墓を作って、ですね、葬ってほしいなんていうあれはない。そしてパウロ自身ですね、まあ、どこに葬られたのか、この殺されたところっていうのにはなんか教会が建って、おりますし、それからまたあれですね、まあ、一番最後に入っていたローマの監獄ですね、それはここであろうというところはありますけども、この彼もですね、国籍は天なんだから、無限の広さを持つ天であるから、そしてまた主の愛に満ちた天であるからという、そういうことでこの地上のことについてはこの関心を持たないということですよね。それではまたこの聖書の方に戻りたいと思いますが、4節からもう一回読みしますね。私はあなた方のうちの旅のもので寄留者ですが、私の死人を出して葬るため、あなた方のうちに私の所有として一つの墓地をください。ヘテの人々はアブラハムに答えていった。我が主よ、お聞きなさい。あなたは我々のうちにおられて神のような主君です。我々の墓地の最も良いところにあなたの死人を葬りなさい。その墓地を拒んで、あなたにその死人を葬らせないものは我々のうちには一人もないでしょう。すごいですね。アブラハムは何も持ってない、土地なんか持ってない、持ってないんですけど、しかしですね、あなたはですね、我々のうちにおられて神のような主君ですと言われているんですね。だから異邦のこの人たちもですね、この信仰者アブラハムですねの生き方、それを見てですね、もう本当に神のような存在だと、このように高い評価を与え尊敬をしていたということをここで見ることができると思います。 ですから、我々の墓地の最も良いところにあなたの死人を葬りなさいと、こう言ってくれているわけですね。その墓地を拒んで、あなたにその死人を葬らせないものは我々のうちには一人もないでしょう。すごい、尊敬を受けていたということを知ることができると思います。7節、アブラハムは立ち上がり、その地の民ヘテの人々に礼をして彼らに言った。もし私の死人を葬るのに同意されるなら、私の願いを入れて私のためにゾハルの子エフロンに頼み、彼が持っている畑の端のマクペラの洞穴を十分な代価で私に与え、あなた方のうちに墓地を持たせてください、ね。ただでこのよその土地にですね、葬るということはもう考えない、私の土地として与えてくださいということですね。ですから人にはどれだけの土地がいるかというこのトルストイのですね、考え方ともう同じと言ってもいいですね。大きいものはいらない、しかしよその土地に、ですね、この行為をいただいたからといって、葬るということもできないということですね。十節、時にエフロンは、ヘテの人々のうちに座っていた。そこでヘテ人エフロンはヘテの人々すなわちすべてその町の門に入る人々の聞いているところでアブラハムに答えていった。いいえ我が主よ、お聞きなさい。私はあの畑をあなたに差し上げます。またその中にある洞穴も差し上げます。私の民の人々の前でそれを差し上げます。あなたの死人を葬りなさいですね。土地をあれですね、この考える場合、例えば洞穴とかですね、池があるとかですね、それもその土地を買えば全部それがその人のものになるっていうんじゃなくて、そこにも価値があったらですね、池があるからその池の代金はいくらとかですね、ですからですね、洞穴ですね、洞穴っていうのは、ある意味ではあれですね、敵が攻めてきた時にもしかすると逃げ込むことができる、そういう地下室でもありますね。ですからそれもまた価値のあるものだったらしいですね。ですから土地だけじゃなくて洞穴代もですね、差し上げますと含めて差し上げますと、そういう意味ですね。そしてあなたの死人を葬りなさい。12節、アブラハムはその地の民の前で礼をし、その地の民の聞いているところでエフロンに言った。あなたがそれを承諾されるならお聞きなさい。私はその畑の代価を払います。お受け取りください。私の死因をそこに葬りましょう。14です、エフロンはアブラハムに答えていった。我が主よ、お聞きなさい。あの地は銀400シケルですが、これは私とあなたの間で何ほどのことでしょう。あなたの死人を葬りなさい。そんな、銀400シケルですけど、値段ありますけど、そんなこと気にしないで、ですね、あなたと私の間じゃないですか、どうぞ葬ってくださいって、こういうことですね。16節、そこでアブラハムはエフロンの言葉に従い、エフロンがヘテの人々の聞いているところで言った銀、すなわち商人の通用銀400シケルを測ってエフロンに与えた、そう言われてもただではですね、葬らなかった、受け取らなかったということですね。しっかりこの料金を払って、そして我が物としたということですね。17節、こうしてマムレの前のマクペラにあるエフロンの畑は、畑もその中の洞穴も畑の中およびその周囲の境にあるすべての木も皆ヘテの人々の前、すなわちその町の門に入る人々の前でアブラハムの所有と決まった。ほら、木とかですね、そういうのまで全部ですね、値段の中に入るんですね。畑、洞穴ですね、 木とか、そういうのも全部、含めて、打ったということですね。18節、ヘテの人々の前、すなわちその町の門に入るすべての人々の前でアブラハムの所有と決まった。19節、その後アブラハムはその妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわちヘブロンの前のマクペラの畑の洞穴に葬った。このように畑とその中にある洞穴とはヘテの人々によってアブラハムの所有の墓地と定められた。初めて自分の土地をですね、違法の地に持つことができたアブラハムですね。それはですね、サラの墓地であったということですね。もうそれ以外に持たない。しかしなんかすごい立派な大事なものを持っていたんじゃないですか。それは神様への信仰心であります。ですからもうその異邦の人々でさえも、あなたはあの神のような主君ですと、こういうふうに評価するほどの大事なものを持っていたんです。土地は持たない、それでもですね、そういう大事なものを人間として持って、みんなの尊敬を受けていた。これはもうあれですね、それこそ私たちクリスチャンのですね、まあ模範と言いますかね、もう原型ですね。これでまあ23章は終わりまして、24章結構長いんですよね。ですからこの辺で24章にいきたいと思います。一節、アブラハムは年が進んで老人となった。主はすべてのことにアブラハムを恵まれた。さてアブラハムは所有のすべてを管理させていた家の年長のしもべに言った。あなたの手を私のももの下に入れなさい。私はあなたに天地の神主を指して誓わせる。あなたは私が今一緒に住んでいるカナン人のうちから娘を私のこの妻にめとってはならない。あなたは私の国へ行き、親族のところへ行って、私の子イサクのために妻をめとらなければならない。いよいよあのイサクのお嫁さん探しですね。これをまあこの第一のしもべにですね、命ずるわけでありますが、ですね、私はあなたに天地の神主を指して誓わせる。あなたは私が今住んで一緒に住んでいるカナン人のうちから娘を私のこの妻にめとってはならない。カナン人ですね、今そこに住んでカナンというカナンの土地ですね。で、つまりこれは異邦の地でありますし、同時にまた偶像礼拝の地でもあるわけであります。偶像礼拝をしているそこに、アブラハムは、まあ、入っているわけであります。そしてしかしその人たちでさえもアブラハムをですね、神のような人だと、このようにしてですね、まあ、尊敬をこのしてくれていたわけでありますけれども、そこからその妻をめとることはならないと、こういうことをですね。五節、しもべは彼に言った。もしその女が私についてこの地に来ることを好まないときは、私はあなたの子をあなたの出身地に連れ帰るべきでしょうか。ね、女の人がですね、その、親族のですね、女の人が、来ないと、そんなとこ行かない、言ったらですね、どうしましょうかって言うんですね。つまり今度はあなたの息子をそっちに連れてきますかっていうそういう質問ですね。6節、アブラハムは彼に言った。私の子は決して向こうへ連れ帰ってはならない。天の神主は私を父の家親族の地から導き出して私に語り、私に誓ってお前の子孫にこの土地を与えると言われた。主は見つかりをあなたの前に使わされるであろう。あなたはそこから私の子に妻をめとらねばならない。けれどもその女があなたについてくることを好まないなら、あなたはこの誓いを解かれる。ただ私の子を向こうへ連れて帰ってはならないですね。 まあ相手のあることですから、来ないと言ったらですね、それはあなたのもう任務はそこで終わり、でもこの息子をですね、その女性の方に連れていくということはありえない、つまり戻らないということですよね。戻らない、彼はそうですね、そこを離れて、そしてあですね、主の言われる通りにですね、この異邦の地でですね、いろんな困難もあったでしょう。しかし神のような主君ですと、この言われるほどに証を立ててきた人物であったわけであります。そのそしてまたあれですね、年取ってもう無理だろうと、もう、子供が生まれるって神様に言われ、見つかりに言われてもですね、冗談でしょうなんつってクシュクシュなんて笑っていたこのサラでありましたけど、しかし今度は本当に、このイサクが与えられて、今度は本当の喜び、主にある喜びをいただいて、笑った、それが、まあ、イサクという笑うというこの名前につながっていったわけでありますけども、それをですね、元のこの場所にですね、この元来た場所に戻すということはありえないということですね。9節、そこでしもべは手を主人アブラハムの桃の下に入れ、このことについて彼に誓った。10節、しもべは主人のラクダのうちから10頭のラクダを取って出かけた。すなわち主人のさまざまの良いものを携え立って、アラム、ナハライムに向かい、ナホルの町へ行った。これはテラの息子である、まあ、アブラハムとですね、まあ、ハランの兄弟ですね、今いるところですね、ナホルの町へ行った。彼はラクダを町の外の水の井戸のそばに伏させた。時は夕暮れで、女たちが水を汲みに出る時刻であった。彼は言った。主人アブラハムの神主よ、どうか今日私に幸せを授け、主人アブラハムに恵みを施してください。私は泉のそばに立っています。町の人々の娘たちが水を汲みに出てきた時、娘に向かってお願いです、あなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、娘が答えて、お飲みください、あなたのラクダにも飲ませましょうと言ったなら、そのものこそあなたがしもべ、イサクのために定められたものということにしてください。私はこれによって、あなたが私の主人に恵みを施されることを知りましょう。そうですね、まあ、恵みっていうのはですね、まあ、賜物として神様が与えてくださることなんですね。15節にあります、彼がまだ言い終わらないうちに、アブラハムの兄弟ナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。その娘は非常に美しく、男を知らぬ処女であった。彼女は泉に降りて水がめを満たし上がってきた時、しもべは走り寄って彼女に会って言った。お願いです、あなたの水がめの水を少し飲ませてください。すると彼女は、我が主よ、お飲みくださいと言って、急いで水がめを自分の手に取り下ろして彼に飲ませた。飲ませ終わって彼女は言った。あなたのラクダも皆飲み終わるまで私は水を汲みましょう。彼女は急いで、亀のお水を水船に、開け、再び、水を汲みに井戸に走っていった。走っていって全てのラクダのために水を汲んだ。その間その人は主が彼の旅を祝福されるかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。ラクダが飲み終わった時、その人は 重さ半シケルの金の花輪一つと 重さ10シケルの金の腕輪2つを取って言った。あなたは誰の娘か、私に話してください。あなたの父の家に私どもの泊まる場所がありましょうか。彼女は言った。私はナホルの妻、ミルカの子ベトエルの娘です。また彼に言った。私どもには、藁も貝場もたくさんあります。まだ泊まる場所もあります。その人は頭を下げ、主を拝して言った。主人アブラハムの神、主は本べきかな。主は私の主人に慈しみと誠とを惜しまれなかった。そして主は旅にある私を主人の兄弟の家に導かれた。すごいですね。まあ、このシケル、熟シケルってありますが、貨幣のまあ単位ですけども、測るという元の意味は、シケルというのは測るというこの言語だそうでございます。まあそれにしましても、このリベカはすごいですね。すごい娘ですね。知らない人ですからね。言ってみればそれこそね、違法の人として扱っているわけでしょう。それにですね、親切を尽くしていますね。ちゃんとこのですね、水瓶を満たしてですね、そして彼にですね、この水を与え、それだけではなくしてラクダにもですね、水を与えるですね、素晴らしい娘であります。そしてそれは、私はナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘ですとこう言ったわけであります。そしてこの27節の最後のところで、そして主は旅にある私を、このアブラハムの住所ですね、を主人の兄弟の家に導かれた。すごいですね。まあ、偶然とは思えないような、そんな出会いであったわけでございます。そしてこの娘が素晴らしい、知らない人ですね。どこの馬の骨しちゃいけないですけど、ラクダの骨ですかね、あの辺だとそういう人にですね、親切を尽くして、ラクダにも水を飲ませ、そしてまたそのね、下の人にも水をですね、飲ませて、ですね、親切な心根の優しい、この娘であったということですよね。28節に参ります。娘は走って行って母の家の者にこれらのことを告げた。リベカに一人の兄があって、名をラバンと言った。ラバンは泉のそばにいるその人のところへ走って行った。彼は花輪と妹の手にある腕輪とを見、また妹リベカが、その人は私にこう言ったというのを聞いて、その人のところへ行ってみると、その人は泉のほとりでラクダのそばに立っていた。そこでその人に言った。主に祝福された人よ、お入りください。なぜ外に立っておられますか。私は家を準備し、ラクダのためにも場所を準備しておきました。その人は家に入った。ラバンはラクダの荷を解いて、藁と貝場をラクダに与え、また水を与えて、その人の足とその従者たちの足を洗わせた。そして彼の前に食物を備えたが、彼は言った。私は用向きを話すまでは食べません。ラバンは言った。お話しくださいですね。この人物もですね、まあ気流の人といいますか、まあ、外国人といいますかと思われるこの人物をですね、丁重にもてなしている、そういう、まあ、信仰を見ることができると思います。43節に参ります。そこで彼は言った。私はアブラハムのしもべです。主は私の主人を大いに祝福して大いなるものとされましたね。主はまた彼に羊、牛、銀、金、男女の奴隷、ラクダ、ロバを与えられました。 主人の妻サラは年老いてから主人に男の子を産みました。主人はその所有を皆これに与えました。所有を与えるというのは、財産を、相続させるということでしょうね。37節。ところで主人は私に誓わせて言いました。私の住んでいる地のカナン人の娘を私の子の妻にめとってはならない。お前は私の父の家、親族のところへ行って私の子に妻をめとらなければならない。私は主人に言いました。もしその女が私についてこないときはどういたしましょうか。主人は私に言いました。私の仕えている主は御使いをお前と一緒に使わしてお前の旅に幸いを与えるであろう。お前は私の親族、私の父の家から私の子に妻をめとらなければならない。その時お前は私にした誓いから解かれるであろう。またお前が私の親族に行く時、彼らがお前にその娘を与えないなら、お前は私にした誓いから解かれるであろう。さっき言った内容ですね。42節。私は今日泉のところに来て言いました。主人アブラハムの神主よ、どうか今私の行く道に幸いを与えてください。私はこの泉のそばに立っていますが、水を汲みに出てくる娘に向かってお願いです。あなたの水がめの水を少し飲ませてくださいと言い、お飲みください、あなたのラクダのためにも汲みましょうと私に言うなら、その娘こそ主が私の主人の子のために定められた女ということにしてください。すごい祈りをするものですね。そして45節、私が心の内でそう言い終わらないうちに、リベカが水がめを肩に乗せて出てきて、水を汲みに泉に降りたので、私はお願いです、飲ませてくださいと言いますと、彼女は急いで水がめを肩から下ろし、お飲みください、私はあなたのラクダにも飲ませましょうと言いました。それで私は飲みましたが、彼女はラクダにも飲ませました。私は彼女に尋ねて、あなたは誰の娘ですかと言いますと、ナホルとその妻ミルカの子ベトエルの娘ですと答えました。そこで私は彼女の鼻に鼻輪をつけ、手に腕輪をつけました。そして私は頭を下げて主を拝し、主人アブラハムの神主を褒めたたえました。主は主人の兄弟の娘を子にめとらせようと私を正しい道に導かれたからです。あなた方がもし私の主人に慈しみと誠を尽くそうと思われるなら、そうと私に話してください。そうでなければそうでないとお話しください。それによって私は右か左に決めましょう。ラバンとベトエルは答えていった。このことは主から出たことですから、私どもはあなたに良し悪しを言うことができません。リベカがここにおりますから、連れて行って主が言われたようにあなたの主人の子の妻にしてください。すごいですね。両方とも信仰に立っているということですよね。主のなさることならもう従う、両方ともですね、主の御心に従っていくということですよね。52節に参ります。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞いて地に伏し、主を拝した。そしてしもべは銀の飾りと金の飾りおよび衣服を取り出してリベカに与え、その兄と母とにも値の高い石涙を与えた。彼と従者たちは飲み食いして雇ったが、明くる朝彼らが起きた時、しもべは言った。私を主人のもとに帰らせてください。リベカの兄と母とは言った。娘は数日、少なくとも10日私どもと共にいて、それから行かせましょう。しもべは彼らに言った。主は私の道に幸いを与えられましたから、 私を引き止めずに主人のもとに帰らせてください。彼らは言った。娘を呼んで聞いてみましょう。彼らはリベカを呼んで言った。あなたはこの人と一緒に行きますか。彼女は言った。行きます。そこで彼らは妹リベカとその乳母とアブラハムのしもべとその従者とを送り去らせた。彼らはリベカを祝福して彼女に言った。妹よ、あなたはよろずの人々の母となれ。あなたの子孫はその敵の門を打ち取れ、ね、これはあれですね、まあ、ずっと後にイエス・キリストにつながっているわけですね。あなたの子孫はその敵の門を打ち取れ。敵の門というのは何ですか。悪魔が最大の敵でしょう。つまりキリストの誕生につながっていくわけであります。このリベカという娘も立派な娘ですね。もうどこへ行くともわからないとんでもない異邦の地へですね、一人でですね、お嫁に行くわけですからね。61節、リベカは立って次女たちと共にラクダに乗り、その人に従って行った。しもべはリベカを連れて立ち去った。62節、さてイサクは、ベールラハイロイから来てネゲブの地に住んでいた。イサクは夕暮れ野に出て歩いていたが、目を上げてラクダの来るのを見た。リベカは目を上げてイサクを見、ラクダから降りてしもべに言った。私たちに向かって野を歩いてくるあの人は誰でしょう。しもべは言った。あれは私の主人です。するとリベカはカズキで身を覆った。しもべは自分がしたことのすべてをイサクに話した。イサクはリベカを天幕に連れて行き、リベカをめとって妻とし、彼女を愛した。こうしてイサクは母の死後慰めを得た、ね、お母さんが亡くなって悲しみがの中にいたわけでありますけれども、新しくですね、このリベカという妻を迎えて、そして慰めを得た、で心慰められたということですね。リベカというこの娘も素晴らしい娘ですね。そしてもうこのしもべと共通のものは、それは主への信仰ですね。それに従っていく、この地上のことで言えば、そんなとこへ私行きたくないとかですね、どこのね、この土地へ行くのかわからないような、そんなところなんか行きませんなんて、普通だったら言ってしまうところですけれど、主に愛されているもの、主を信じているものはですね、それに従って従順に従っていく。そして何の権利を得たんですか、後々イエス・キリストを産むですね、その、まあ、権利を得たというのがおかしいんですけど、その系列に入っていったわけであります。そんなことが初めから分かっていれば誰でも入っちゃうんですけど、そうじゃなくてですね、従順に神様に従った、その結果はキリストのですね、母の系列に入っていくわけであります。お祈りします。あ、もう一つありましたね、言わなきゃいけない、いいですね、もう後で読んでください。一生懸命これ作ったんですけどね、それで下がですね、赤文字とかになっていますので、うちで印刷してきたんですね。でもまあどうぞ、後で言います。天の父なる神様、皆を賛美します。今年の聖書を学ぶ会はこれで終わります。主よ、あなたが守ってくださって、この哀れなしもべをあなたが用いてくださいましたこと感謝いたします。至らない、お話でありましたけれど、1年間あなたが守ってくださったことを感謝いたします。そしてまた大勢の 兄弟姉妹が集ってくださって、共に主はあなたの御言葉を学ぶことができましたことを感謝いたします。どうぞ主よ、このクリスマス、そしてまた新しい年もどうぞ主よ、あなたの祝福のうちにお一人お一人が大きく前進していくことができますように助けをお与えください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。一番下にですね、赤文字で書いてありますが、皆さん本年は大変お世話になりました。今年の聖書を学ぶ会は本日で終わりです。新年は1月12日金曜日に再開します。どうぞ良いお年をお迎えください。まあ、5日の日っていうのはちょっと早いでしょ、ね、正月ね、明けたらすぐっていうのは、まあ高学心に燃えているということはよくわかりますけど、そこをじっと抑えてその次に、ですね、全力ということで、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。